西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は西宮の国際交流と題して、ゲストティーチャーに秘書課の交流チーム米澤篤さんにお越しいただいてお話を伺っています。米澤先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は西宮の姉妹友好都市、海外で4つあるんですけれどもね、そのうちからスポーケン市とロンドリーナ市をご紹介していただきました。さあ、今日はあと2つですね。
はい、
はい、どことどこでしょうか。
はい、今週は中国の商工市と、フランスのロットエガロンヌ県およびアジャン市をご紹介させていただきます。
はい、ではまずはどちらから。
はい、では、3番目に友好都市提携を結んだ中国の商工市をご紹介します。
はい、
商工市は中国東南沿海部の長江デルタ地帯南側に位置する浙江省の都市です。人口が約440万人、面積は約8260平方キロメートルで、西宮市とは1985年7月に友好都市提携を行いました。本日は、ということで西宮商工友好交流協会会長の越智和夫さん、そして、毎年中国商工市から研修生として西宮に来て、市役所の業務などを学んでいただいているのですが、今年お越しいただいている菅英哲さんにも来ていただきました。
はい、よろしくお願いいたします。この西宮商工友好交流協会という団体なんですけれども、これは越智会長、いつ設立されたんですか。
はい、本協会の前身であります、西宮市日中友好協会が設立されましたのは昭和50年1979年で、今から38年前です。その後昭和60年1985年に西宮市と商工市が友好都市提携を結んでからは、商工市との市民交流を軸に長年にわたって活動を続けてきました。今年5月、商工市との友好交流をさらに深めようとの願いを込めて、会の名称を西宮商工友好交流協会と改称しました。
はい、
現在の会員数は約30名です。
そうなんですか。これまでいろいろと商工市と交流をなさってこられたと思うんですが、どのような交流があったんですか。
はい、東協会の独自では、商工市への訪問団を結成し、派遣したり、あるいは商工市民を西宮へ招待するなど、受け入れの事業を行ってまいりました。
例えばどんな訪問団なんですか。
はい、中国語同好会の訪問団、あるいは太極拳交流訪問団、
はい、
友好都市シンポジウムに参加するための訪問団などです。太極拳、交流訪問団では、東協会の太極拳クラブのメンバーが商工市の太極拳協会のメンバーと交流し、互いに太極拳演武を披露して技を高め合うと同時に友情を深めてまいりました。
はい、
商工市にある釜山公園には早朝から多くの高齢者が集まり、ダンスや太極拳や体操などをして健康づくりに努めていますが、その釜山公園で商工市民とともに太極拳ができたことは、大変素晴らしい思い出となったと聞いております。また商工都市提携の20周年、25周年、さらに30周年といった節目の年には、多くの協会員が市民友好訪問団の一員として商工市を訪問しています。
はい、
一昨年の友好都市提携30周年の記念友好訪問団にも 12名の会員が参加して商工市を訪れ、外国語大学で日本語を専攻する学生と日本語で会話をするなどして交流を深めてまいりました。
そうなんですか。今日はね、今研修生として西宮に滞在中の、この方からも、ちょっとお話を伺ってみたいなと思っています。菅英哲さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
すごい日本語上手なんですよね。
ありがとうございます。
日本に留学なさってた経験もおありということで。
そうです、
はいね、はい、今はまた市役所でもいろいろな研修も受けてらっしゃるということなんですが、はい、さて、この商工市、素敵な町だということを伺ってるんですが、はい、どんな町なんですか。
はい、商工市は作り作りの町であるということから、うん、商工市の港と呼ばれています。うん、商工市はその、まあ、色から 黄色い酒、うん、欧州と呼ばれるようになったのですが、伝統ある酒造りの町として世界中に知られています。はい、年間の生産高は60万トン、うん、中国で最大の商工酒の生産地と輸出地とされています。西宮市の宮水に相当する名水が商工市にあります。その湖の名前は甘湖という水です。
そうなんですか。はい、うん、でその水を使って酒造りが行われているってことなんですか。
あ、はい、そうです。
水の都なんですよね、商工市。
はい、そうです。はいはい、その酒の造りの歴史は2500年余りあるとされています。
うん、すごいですね。じゃあ、まあお酒が取り持つ西の宮との縁ということもあると思うんですけれども、はい、とても水の都として美しい町だし、はい、日本人の憧れのね、一度は行ってみたいというね、はい、町の一つなんですけれども、はい、酒造りの町以外には何が有名なんですか。はいはい、商工市は、
商工市はその歴史が長くですね、うん、歴史の中でかなり、有名な名人が生まれてきました。
はい
はい、例えば、うん、書道で有名な方で王羲之という書家がいまして、うん、あとは文学で結構有名な老人先生、
うん、
あと習近の、うん、革命者ですね、
うん、
あと蔡元兵衛さんと周恩来さんもそちらに、うん、まあ住んでいた地域があります。
はい、数多くの有名人を輩出した町ということなんですね。
はい、
王羲之さんが曲水の園を始められたということで、
はいはい、
西宮の北山緑化植物園には曲水の園の庭園があるんですが、ご覧になりました。
はい、私が西宮市に、うん、まあ、前その、まあ、ばかりの時期に、まあ、その見学させていただきました。
そうですか。
はい、
まあ、いろんな意味でね、すごいなんかこう太いパイプが商工と西宮結ばれているような感じがするんですが、
はい、
さて会長、商工の魅力はどこにあるとお考えですか。
はい、商工市は今お話がありましたように、うん、酒の町、水の町、橋の町、名士の町、地方駅の町として称えられております。そしてさまざまな魅力を持って、先ほど菅さんからお話しありました、うん、伝統ある2500年余りの歴史を持つ町です。
はい、
こととして古い町並みが保存されていますが、近年では長江デルタ地帯の一角として産業の発展が目覚ましく、高層ビルがそびえ立っていますが、
うん、
この現在的な町と豊かな歴史と伝統が共存しているところが商工の魅力だと思います。
なるほどね。まあ、その商工に魅力を感じてらっしゃる西宮市民の方たくさんいらして、まあ、交流をいろいろしたいということでね、まあ、実際行われているわけなんですが、その他どんな活動をなさってるんですか。
そうですね、西宮市とそれから西宮市国際交流協会が主催します、商工育には毎年共催という方で関わり、中国映画会を主催し、中国文化を親しんでいただくよう努めてきました。2月には開催されます西宮国際交流デーにも毎年参加をしています。
はい、
今日も証拠師から派遣されております、先ほどお話ありました研修生の菅英哲さんがスタジオに来てもらっておりますが、西宮のこれらの研修生の来られる研修生の方と交流を深めるために歓迎会や懇親会などを開いて互いに理解を深めています、
はい、
さらに毎週土曜日初級と中級2コースの中国語講座を開講しています、うん、この中国語講座は28年も続いていて、
うん、
ここで中国語を学ばれた方は約1300人を超えています。
そうなんですか。今は菅英哲さんがね中国語の先生として教えてくださってる。やっぱりその本当に生きた中国語をこうやって学ぶ機会我々市民が持てるというのは素晴らしいことですよね。さあ会の名称を変更なさったんですよね、これ。
はい、そうです
ね。西宮市日中友好協会という名前から、はいはい、西宮商工友好交流協会。
はい、
ズバリ、なんか西宮と商工のこのなんかつながりがね、はい、よくわかる名前になったわけなんですが、
そう
ですね、はい。これは今後なんかこういろいろとこういうふうに活動しようみたいなことから、こう変更なさったみたいなことがあるんですか？
はい。先ほど申し上げましたように、
うん、
日中友好協会という歴史が長いんでございますけども、
はい、
西宮市とこの商工とがですね、うん、友好を結んで、先ほど申し上げました今後2年後にですね35周年を迎えます。そして、西宮とですね、商工とがこの深い35周年のですね、歴史をですねやはりもっと深めていこうではないかと、
うん、
そうすると中国という名前も、さらあいいんですが、
うん、
やはり西宮と相手の都市の名前商工というのをですね、に名前を変更しようではないかということで今年議論しまして、
はい、
そのように変更させていただきました。
はい、はい、まあ、今日来ていただいた菅英哲さんは期間限定ということで、まあ、研修ということで再び日本にいらしたんですけれども、どうですか、また一度はね商工にお帰りになるわけですけれども、また何かの機会に西宮に行きたいななんてことは思ってらっしゃいますか？
あ、そうですね、また機会あれば、うん、ぜひまたこの西宮市に、まあ、その来てですね皆さんともう一度ですねまだ交流したいと思います。
そうですね、はい、商工市の素晴らしいところをどんどん伝えていってくださいね、
はい、
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西宮商工友好交流協会会長の越智和夫さん、そして研修生として今西宮でいろいろな業務、市役所の業務などを学んでいらっしゃいます菅英哲さんにもお話を伺いました。どうもありがとうございました。さあ米澤先生、
はい、
続いては、
はい、続いては、フランスの、ロット・エガロンヌ県とアジャン市をご紹介いたします。
はい、
ロット・エガロンヌ県はフランス南西部のアキテーニュ州に属し、その県庁所在地がアジャン市です。アジャン市はパリから南西に約620キロにある都市で、人口はロット・エガロンヌ県全体で約32万人、アジャン市が約3万人です。面積は県全体で約5400平方キロメートル、アジャン市は約 11.5 平方キロメートルです。1992年4月に西宮市と友好都市提携を行いました。
はい、まあ、フランスとの交流ということでなんかすごいおしゃれなイメージなんですけれどもね、ここだけロッとエガロンヌ県およびアジャン市というふうに、このちょっと地域が広いんですか？はい、
そうですね、県と市両方との提携ということで、
はい、
ちょっと不思議に思われるかもしれないんですけれども、フランスの地方自治の仕組みの関係で県議会が市の行政の一部を担っているので、
はい、
提携の際に県と市と合わせて提携しましょうということになりました。
あ、そこでロット・エガロンヌ県およびアジャン市、
はい、
ということになるわけですね。
ということです。
はい、はい、お客様に来ていただいてるんですね。
はい、
はい、ご紹介ください。
はい、お越しいただきましたのが、西宮ロット・エガロンヌ交流市民の会会長の森田正樹さんです。
はい、よろしくお願いいたします。森田さんはもうあの、ね、大谷記念美術館にいらした頃からもういろいろとこの番組には、ご出演をいただいておりまして、
しょうもないこと言うとは思います。
いえいえ、ロットエガロンヌ県の、との、 あの市民交流の会の会長でいらっしゃるんです
ね。そうですね、ここ、長いこと8年ほどさせてもらっていて。
そうなんですか。この会の発足の経緯というのは。
そうですね、米田さんおっしゃったように、はい、県議会と市と発足してるんですけども、地名ロットエガロンヌのこの A というのはフランスアンドなんですね、はい、でこれロット川とガロンヌ川が合流してると、うん、ちょうどアジャン市の郊外で合流してるんですね。そこで、県の名前にもなってると、
はい、
だから2つの川の名前をつないでるわけ、合流してますよという。それで、今おっしゃったように1992年に友好提携したんですけども、はい、その後双方の、公式的な行事というのは、ずっとやってたんですけども、
はい、
それが終わったと実はもうプログラム何もないよという話が聞こえてきまして、
うん、
西宮市でやるのは市としてやるのは10年サイクルの、公式訪問の派遣だけですよと、はい、いうことになってしまったので、
うん、
そうなると10年間空いた後何もなければ途切れてしまうなという危機感を持ちまして、1996年から3カ年契約で西宮市から派遣しましたのが、若い人たちの語学研修生、うん、それから向こう柔道は盛んですので、フランス人は要するにサッカー、ラグビーの次は柔道なんですね。
あ、そうなんですか。
で柔道 の試合よく一本いうのはもう日本語で通じます、
はい、
決まった時に一本はもう日本語でやってます。でそれだけ柔道が好きなんで、その柔道ミッション、
はい、
それから、フランスで言えば美術ということで、うん、スケッチを楽しもうという、うんうん、メンバー旅行団を3つ送ったんですね、3回目、はい、でそのメンバーがこれでやっぱり途切れてしまうのはもったいないし素晴らしいところだから、うん、市民同士で交流しようやないかということで、はい、この市民の会を作りました。
そうなんですか。
最大時には百数十人いたんですけども、
はい、
ちょっと減ってきて今70人ぐらい、
はい、
どこの会もそうですけど、うち特に後継者不足問題が続いてます。
じゃあ今日大いにアピールをしていただきたいと思います。
ぜひこの放送聞いて入ってください。
でもなんか向こうに西宮の友の会っていうのができたそうです、
はい、私どもができた次の年に、ありがたいことに向こうにも、はい、西宮に興味を持ってくれる人がいまして、最初向こうから来てた語学研修に来てた女子学生いたんですけど、それの弟さんが会長になってくれて、
はい、
で名誉会長には提携した時の県議会議長フランソワ・ポンセさんが名誉会長になってくれまして、
すごいですね。
でその後このスケッチ旅行行った時の向こうの現地のガイド、
はい、
観光ガイドやったマリーさんという方が、ものすごく興味を持って発起になってくれました。でこのマリーがずっと今も活動してくれてまして、
はい、
現在会長ということで、向こうの友の会のメンバーもほとんどは日本に来た訪問団のメンバーはもちろんですけども、日本語に興味あるとか特にアニメに興味ある若い子とかっていうね、
なるほど、
日本語を学びたい、はい、それから、向こうで国際結婚した、日本人がおりますから、向こう現地の方の旦那のお母ちゃんが日本に興味を持ってきて会員になってるとか、そんな形でだんだん増えてきて今 5,60 人おられて
やってます。そうなんですか、はい、なんか絆はがっちりっていう感じなんですけれども。
そうですね、細々です。
いやいや、この市民の会とか友の会、いろいろな活動なさってると思うんですが、
はい、
具体的にはどんな交流が。
当然相互に行かないと始まりませんので、訪問団を相互に出してます、
はい、
こちらからもスケッチ旅行は何回も行ってますし、メンバー行ってますし、からスローライフを楽しむ会とかフランス語勉強しに行く会とか、
はい、
ツアーとかそういうのをやってますし、向こうからも、観光で来られてますし、
はい、
アジアンで唯一 の一つ星のレストランオーナーシェフがいるんですけど、
はい、
マリオッタさんという方、彼も何度か来て、日本の包丁を買ってみたり和牛の研究したりとか、食材持って帰ったりとか。それからともに逆にフランス料理こっちでデモンストレーションでやってみてくれたりね、
うん、
そんな形で、やっぱり美食の国ですので、そういうことも交流しています。
はい、
それからあと若い世代ということで、2004年には日本語を勉強したいということでビアランジエルちゃんという若い子が1年半、来たので、それのみんな会のホーム生で世話しながら、彼女も、向こうで2人の母親になってますけれども、日本語を一生懸命また勉強してますね。で彼女に聞いたも、結局なんで日本に興味を持ったんやったら、やっぱりジブリの作品見て それで日本語は勉強したくなったようなことを言ってましたよね。
アニメから入って
らっしゃる、やっぱり多いですね、その人は結構多いです、はい、
そうです か、
か日本の側はまあ向こうのフードとか LA とか、はい、ワインですが、向こうから来る人、若い人たちは本当にあのジブリというのが大きいですね、自分の力は。
なるほどね。
それとあと、まあ、あの市民の会としましては、毎年スケッチ旅行作品展ということで、うん、定型記念が4月17日ですので、これを含む週に、北口ギャラリーで毎年、メンバーが向こうのスケッチとかあるいは写真とかで、まあ、現地を紹介するの展覧会をしています、
はい、
で来年がもう21回目になるんですけども、うん、実はこれの1回目というのはね、1999年、これ私も一緒にいたんですけども、ドットギャラリーの描く旅のメンバーを向こうでスケッチして、うん、向こうの県議会の会議室を使って第1回目の展覧会してます。だからそれ以外でずっと続いているということですね、はあ、
へ
いう、まあ、交流を続けていっているということです。
そうなんですか。でまたあのフランスというと、さっきもねちらっとお話出てましたけど、美味しいものがいっぱいありますよね。そういう意味でもなんか交流楽しそうやなっていう気がするんですが
そうですね、あの、うん、もう一つにはあの農業国ですので、
はい、
まずあのドライフルーツ、もちろんあのドテガヌ君、あのプラムの栽培がスモモですね、あれをしてるんですけども、これのドライフルーツにする技術というのはものすごく進んでます、
はい、
でだからその技術がありますので、世界中のレーズンやらイチジクやバナナ最初見た時になんでアジアンでそのイチジクがあんねと思ったら、うん、そういうのを原材料輸入して加工ドライフルーツにする技術で持ってるということで、それをあの世界中に輸出しています、
はい、
で実はあのこのドライフルーツ輸入販売してる会社あるんですけれども、それもあの私たち市民の会 の、 あの会員団体会員の一つです。
まあそうなんですか、はい、
そして先ほど何でも出てますワインです。
ワイン
あのビュゼ、はい、あの BUZET、ちょっと知られてないんですけども、あのビューゼというのを見つけたらぜひあの買ってみてください。もともとフードワインなんですけども、法改正がありまして、今ジロンド県以外ではボルドワインと言えないんですね。ですから、ボルドワインとは言いませんけども、本当味は全く一緒だって、はい、土地もフードも作り方も水も一緒で、ブドウも一緒なんで、県境がなんていうの人工的なもので区別されてるんですけどね、
はい、
もう本当に安くて美味しいです。
で、
まあ、実は私も何度か言ってますけど、もうワイナリーに訪ねるとこれを飲ませていただいて、畑になってブドウを試食してみるんですが、本当美味しいですよ。あのワインを作るブドウというのもね、
そうなんですか、
普通のに甘いし、
うん、
それが楽しみですね。
へ
え。このドライフルーツとかビジュワイン、何度も出てますけど、国際交流で毎年2月に開かれてますけども、
うん、はい、
そこで販売します、
はい、
試飲もできるようにしますし、試食はできますので、はい、ぜひそれも格安でしてますのでしてください
で、いいですね。
同時に、ね、この時アジアンで修行しました2周目のパン職人、
はい、
でコンクールでも何度も優勝してるんですけども、その彼が作るアジアンという名前のフランスパンとか、うん、この時に合わせてこの日しか作れない特製のチョコレートを練り込んだパンとかいうのを販売します。これも小野瀬人気で、すぐに入ったらすぐに売り切れるので、
はい、
かなり買える人は幸運やと思ってくださいというのもしてますので、まあ、ぜひ2月にお越しいただいたら、
はい、
楽しいと思います。
来週この国際交流デーのお話は詳しくさせていただこうと思うので、ぜひ皆さんねいろいろチェックしておいていただきたいですね。さてズバリロッテガロンヌ魅力も今までいっぱいお話いただきましたがここというのは何でしょう。
まあ、キャッチフレーズというか、まあ、豊穣の大地、豊かな大地と言われてますけども、
はい、
本当は豊かな自然、そこに出てくる、まあ、自然の恵みである農産物で美味しいワイン、
うん、
それからローマ時代に遡る歴史的な建造物、お城とかね教会とか、中世の100年戦争の頃の砦がいっぱい残ってますので、それも歴史的遺産としてずっと置いてますので、お城の好きな人、うん、ぜひそっちも行っていただいたら面白いと思います、
はい、
本当教会もロマネスク様式もあればゴシック様式の教会もあるしということで、本当それはどこをとっても絵になるというかね、だし美術館もちゃんとありまして、ここにフランス国宝級の ものもあります。
はい、
あのフランスの地方文献で一国集中でなしにいいものを全国に貸して渡しているというのがありますので、うん、特にこれ大谷自らに貸してないという話を冗談にしたんですけど絶対ダメや言われたビーナス像ね、
はあ、
この近所の、畑が出てきたんですけど、ミロのビーナスよりもっと小ぶりで、ただ残念ながら顔がないんですね。だけど本当に優美な姿して、ミロのビーナスはルーブルにものすごくでかいですけども、これはもう可愛らしいのがありまして、惚れますあれは。素晴らしいです、
はい、西宮ロッド・エガロンヌ交流市民の会会長の森田正樹さん、本当にどうもありがとうございました。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、それでは米澤先生お願いします。
はい、では今週のクイズです。商工市と、ロット・エガロンヌ県およびアジャン市はそれぞれどこの国にあるでしょうか。
はい、これが今日の問題です。2つの国の名前をお答えいただく、
はい、
ということですよね。さあ、これで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、今日は、商工市、そして、ロットエガロンヌ県およびアジャン市、この2つの、姉妹友好都市ご紹介いただいたんですが、それぞれになんか本当行ってみたいような素敵な魅力のある、ね、町ですね。
そうですね、それぞれ魅力的だと思います、う
ん、ねえ、お互いに例えば森田さんが商工市をとか、越智会長がロットエガロンの件をっていうのはまだですか。
いや、僕は一回行ってます。定型
事務所の時に。
そうですか。先生も定型前に、
定型その時に銀弾で一緒に行きました。
なるほど。
お互いの場所行ってます、
はい、そういうやっぱりクロスオーバーというか、そういう相互乗り入れもあって、はい、よりなんか西宮がいろいろそういう姉妹、また友好都市とすごいこう強い絆を持ってるっていうのがなんか分かりますね、
は
い。
その時ババア、その時は重役さんでしたけど、
はい、
それが代表でロッテガンケン行きまして、
はい、
でその提携する、うん、行事をやりましてね、
はい、
それからその翌日か、翌年に豪華来られて、で西宮で、提携したんですけどね。
なるほどね、はい、まあ、そういう館から始まったこの年、友好、姉妹友好都市提携が今やもう本当に民間レベルで、本当にたくさんの方に参加していただいてるっていうのは本当に嬉しいなと思いますし、そういうところをぜひぜひ米澤先生、これからもサポートをよろしくお願いしたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします
ということで、今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございました。菅英哲さんもぜひ残りの日本滞在を楽しんでいってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。さあ、来週は、西宮市国際交流デーについてもっと詳しくお話をいただけるんですね。
はい、
はい、ぜひお楽しみに。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。